第一ペテロの4章の12節をお開きください。前回の箇所でペテロは万物の終わりが近づきましたと言いました。確かに終わりが近づきました。しかし私たちは慌てる必要はありません。キリストを信じる私たちは以前にも増して終わりが近づけば近づくほど落ち着いた生活をします。そのために必要なことはまずあなたと神との関わりを正すことです。神との親しい交わりを持つことが大切でした。そのために祈りのために心を整え慎みなさいとペテロは勧めました。祈りは神との親しい交わりです。罪があっては神との親しい交わりを持つことができません。ですから祈りのために心と思いを守って、そして思いだけではなくして普段の行いもこの制御コントロールすることが必要でした。でキリストを信じた者は罪から離れます。そして祈りと御言葉によって神との親しい交わりを持ちます。で神の愛が十分に自分の内側に溢れてくるとそれが外に出ていくわけで、縦との関係のあとは横との関わりですね。すなわち教会の仲間、信仰の仲間との親しい交わりを持つことが大切でした。何よりもまず互いに愛し合いなさいとペテロは勧めました。なぜなら愛は多くの罪を負う、罪を許すからですね。愛は許すものです。そして愛することはつぶやかないで互いに親切にもてなし合うことでした。また愛することは互いに使い合うことでした。私たちが互いに使い合うために神は教会に私たち一人一人にそれぞれさまざまな賜物を与えてくださいました。その賜物を使って互いに使い合い、神の教会である教会が立て上げられる、神のキリストの体である教会が立て上げられる、そのことによって神が崇められるためであると前回のところでペテロは教えました。今日の箇所でペテロは試練にあった時の態度について教えています。この手紙の人たちは迫害によって国外に散らされ苦難の中にありました。それでペテロはこの手紙を書いて彼らの信仰を励ましました。私たちもそうですね、信仰を持って祝福を受けたと同時にさまざまな試練や迫害にも遭うことがあるわけです。試練の中でどのような態度でいるべきでしょうか。今日の箇所でそのことをペテロは教えています。一緒に4章の12節から学んでいきます。まず12節と13節を一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。マイクの調子がちょっと悪いですね。お辞儀をしてしまうわけで、あ、大丈夫ですね。まあ、いろんなハプニングが私たちの生活には、起こってくるわけですけど、ここでペテロは試練にあった時の、態度について教えています。まず試練も何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しまないようにと言っています。皆さんどうですか。試練が来た時、問題が来た時にどういう反応をするでしょうか。まあ驚くのが自然な反応だと思うんですね。不思議に思うわけ、なんでこんなこと起こるんだろう、なんでこんな苦しみに遭わなければならないんだろうか、誰もこんなひどい苦しみを受けたことがないと私たちは思います。世界で一番苦しんでいるのは私だと、そのように私たちは思います。また神が愛なのになんでこんなことが起こるのか、この神の愛そのものに疑問を持ってしまったり、どうしてこんな苦しみを、神が愛であれば苦しみがあるんだろうか、神はこの苦しみをなぜ許可しちゃうんだろうか、そのように理解できないことを私たちは思うわけですが、しかしここでペテロはその試練を驚き怪しまないようにと言っています。なぜ驚き怪しまないようにと言ってるんでしょうか。 試練迫害っていうのはクリスチャンであればイエス・キリストを信じたのであればそれは不思議なことではなく驚くことでもなく普通にそれは経験することであり避けて通れないからですね。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書開いていただけますか。福音書は4つあります。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ。ヨハネはイエス様の十二弟子の一人でした。彼の性格は短気なものでボアネルゲ雷のことをイエス様からあだ名つけたぐらいだったわけですけどキリストと出会い変えられて愛の人となりこの福音書を聖霊の助けによって書いたのがヨハネの福音書です。でそこの15章をちょっと開いていただけますでしょうか。有名なブドウの木の話のあるところが15章です。私はブドウの木あなた方は枝です。私につながりなさい。そうすれば豊かな実を結びます。そのように言われた後私があなた方を選んだのです。そしてその15章の18節あたりいきますと、もし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。私たちがまず知らなければならないことは、もし世が信仰ない人たちがあなた方を憎む嫌うなら迫害するなら世はあなた方よりも私をイエス・キリストを先に憎んだこと嫌ったことをまず私たちは知っておく必要があるとイエス様は言われました。19節見るともしあなた方がこの世のものであったなら神を信じない人たちであったならば世は自分のものを愛したでしょう。あなた方を本当に憎むどころか仲間だと言ったでしょう。しかしあなた方は世のものではなく神を信じないものではなく神に属さないものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのです。16節でイエス様は私があなた方を選んだと言われました。私たちは自分で教会に来たようですけど実を言うと神が先にあなたを選んであなたを引き寄せてくださった。これが神の目からの事実なんです。不思議ですけど神は私たちを先に選んでくださったということですね。そしてそれで世はあなた方を憎むのです。しもべは20節、その主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。私たちを覚えておかなければいけないことはしもべはその主人に勝るものではないという。もし人々が私を迫害したなら主人であるイエス・キリストを迫害したならしもべ私たちも同じように迫害するという。あなた方も尾も迫害します。でも主人以上にそうなることはありません。もし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守ります。人々は神の言葉に聞かないキリストに聞かないですからキリストを迫害しそしてキリストを信じた私たちも当然迫害されるとイエス様はおっしゃいました。それは驚くべきことではなく怪しむ不思議に思うことでもなく普通に起こることであるということですね。でパウロも第二テモテの3章の12節でこう言ってます。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。ピリピの1章ここ開きましょうか。同じパウロが書いた手紙です。ピリピの1章の29節、エペソの後がピリピの手紙です。私の聖書では383ページです。1章の29節でパウロはこのように書き送っています。ご一緒に読みたいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのです。キリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく私たちは信仰を持つことによって神の祝福を受けたわけですけどそれだけではなく同時にキリストのための苦しみをも賜ったのです、まあ、このようにキリストを信じた者はさまざまな試練や迫害に遭うと聖書は繰り返し教えています。さあ戻りましょうか。この手紙の人たちも迫害に遭いました。ペテロがこの手紙を書いたのは AD 64年頃です。紀元後64年頃でその頃といえば あのローマの皇帝ネロが野心を持ってどうにかこの古いこのローマを新しくしたい。で、新しくするためには古いものを壊すしかないわけで、彼が考えたのはこの古い町を焼き滅ぼして新しい建物を建てよう。これが彼の野心であったわけです。それで彼は自分で放火をするわけで、で人々は家を失い、全てを失い、ローマの町全体が火の海となりました。で、人々は皇帝ネロがやったっていう疑いを持つわけです。まあ事実彼がやったわけですけど、ネロはその疑いが自分に向けられるとどうにか誰かのせいにしなければいけない。で、それで矛先、矢が向いたのがこのクリスチャンたちだったわけです。で、クリスチャンたちにその罪を負わせました。当然家を失った人々はクリスチャンを憎み激しく迫害するわけで、でネロ自身もクリスチャンを捕らえては油を塗って生きたまま火で焼いて夜の宴会の明かりにしました。そのような背景で書かれたのがこの手紙なんですね。この人たちは文字通り、ここにペテロが書いている通り、火の試練に遭うわけです。私たちも信仰の家にさまざまな試練や迫害にあります。まあ、学校で友達からクリスチャンだっていうことでからかわれてみたり、まあ、家庭でどうして毎週のように教会行くのか、そのように軽い反対になったり、あるいは職場で上司から意味なく怒られたり、で同僚から誤解されたり、悪く言われたりすることもあるわけです。しかしさまざまな試練や迫害に遭うことは偶然ではなく、ペテロはここで必然であると言ってるわけです。驚くことない、不思議ではないよって。なぜ？イエス様ご自身が迫害にあったと。で、イエス様ご自身があなた方も迫害に遭うと言ったし、で、ペテロもそうなんだ、迫害に遭いました。これは彼はこの手紙の後、殉教します。弟子たち皆そうでした。歴史の中でクリスチャンたち、教会は迫害されました。同じように私たちも信仰の家にさまざまな試練や迫害に遭いますが、ペテロはまず試練っていうのは驚かなくていい、それは普通に起こること、怪しまなくていい、それは不思議なことではない、むしろ何て言ってますか、試練にあった時どうするように言ってるんでしょうか。喜んでいなさい、13節、喜んでいなさい。そのように言ってます。なぜですか。キリストの苦しみに預かれるのですからと言ってます。キリストの苦しみに預かれる。どういう意味でしょうか。キリストの苦しみに預かるとは、罪の贖いのために私たちも苦しまなければならないという意味ではありません。罪の贖いはただ一度で十分でした。イエス・キリストが十字架で死なれたのは私たちの罪を贖うためでした。十字架の上でイエス・キリストはただ一度で永遠にあなたの私のすべての罪を贖ってくださった。代わりに死んでくださった。支払ってくださった。これが贖いなんです。私たちの命をご自分の命でもって神のものとして買い取ってくださったわけです。ですから十字架の最後の言葉は何でした？完了しただったわけです。完了した。支払い済みっていうことです。私たちの全ての罪をイエス・キリストが支払ってくださいました。罪の贖いは完了したわけです。ただ一度で永遠に罪の贖いが成し遂げられました。このキリストを信じた私たちはその信仰によって罪が贖われ、全ての罪が神の前に許された。これがクリスチャンなんです。神の一方的な恵みなんです。良いことをたくさんしたからではなく、信じる信仰によってそのことが成就しました。ですから私たちは罪の贖いのために苦しむ必要はありません。 もうキリストの十字架で十分に完了したわけです。ではここでペテロの言うキリストの苦しみを預かるとはどういう意味でしょうか。キリストが苦しみを受けたのは正しいことをしたからでしたね。この方には罪はありませんでした。言葉にも思いにもそして行いにも全てに正しい方でした。ご自分が正しいだけではなくて他の人に対して完璧に正しいこと良いことを全てなさった方なんです。ところが人々は妬むわけです。あざけりました、罵りました、拒絶しました。同じように私たちも正しいことをしたのに、良いことをしたのに、なんでこんなことをされないのかということが起こるわけですよ。クリスチャンというだけで妬まれたり罵られたりあざけられたりバカにされたり、拒絶されることもあるわけで、キリストが罪人から苦しみを受けたように私たちも信仰の上に福音の上にキリストのために苦しみを受ける、それがキリストの苦しみに預かることなんです。ペテロは試練はキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいと言っています。なぜですか。キリストの苦しみを受けているのなら私たちが神の側に、キリストの側についた、すなわち神の子とされた証拠だからですね。そのことをイエス様はマタイの5章のあの有名な三条の説教の中でこう言われました。5章の10節です。義のために迫害されているものは幸いです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、そのようにイエス様はおっしゃいました。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。このようにキリストのために苦しみを受けるならそれは特権であり祝福であり喜びなんです。そして試練を喜ぶのは今だけのことではありません。将来のためでもあります。ペテロはここでキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですと言っています。キリストの栄光の現れる時とはイエス様が再び戻って来られる再臨のことです。2000年前にイエス様は人となって、神が人となって来られた方でした。聖霊によって処女マリアの胎に宿られ、この方が来られた目的はたった一つでした。それ死ぬためだった。私たちの罪の身代わりとして死ぬために、罪の贖うために、苦難のしもべとして来られたのが最初来られたと。聖書の予言の通りに救い主は、贖い主は私たちの罪を背負って苦難のしもべとして来られました。そして苦難に勝利されました。墓に葬られ、死人の中よりよみがえり、天に昇り、神の右の座にお座りになりました。栄光をお受けになりました。私たちはまだその栄光を見てません。やがてそれを見る時が来ます。その栄光が表される時が来ます。私たちだけにではなく、全世界に、全人類に神の栄光が表されるとき、キリストの栄光が現れるときが来ます。これが聖書の予言しているキリストの再臨のとき、再び戻って来られるときなんです。そのときは栄光の主として戻って来られます。そのとき私たちは大きな報いを受けるので、喜び踊るわけですね。今私たちが苦しんでいるのはキリストを信じたがゆえに苦しんでいるわけです。迫害されるわけです。理解されないことがあるわけです。でもそれは苦しいことなんだけど、実を言うとそうではないよ。それはあなたが神の子とされた印であり、 喜ぶべきことであり、そして今喜ぶだけではなくして、やがてその方が来られるとき、その喜びはさらに大きなものとしてなる。このことをペテロはここで言っているわけですね。パウロもそのこと、同じことを言っています。ローマの8章の18節、開ける方ちょっと開いていただけますか。ローマの8章です。そこでパウロはこう書いています。8章の18節、私の聖書では301ページです。ご一緒に読みたいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものだと、ものと私は考えます。パウロはたくさんの彼は苦難を受けました。でも彼は今の時のいろいろの苦しみ、それは将来私たちに掲示されようとするしている栄光に比べれば、彼天秤にかけた今の苦しみたくさんあるけれども、それはでも将来の栄光に比べたら取るに足らないもので、第二コリントの4章の17節には軽い患難だと彼は言っています。それは将来の重い栄光をもたらすから。ですから今大変な苦しみに遭っているようなんですけど、将来の栄光を持った時に彼はそれは大したことはない、軽いんだ、そのように主から受ける報いの大きさを彼はそのように表現しました。さあ戻りましょう。4章の14節です。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリストの名のために非難を受けるとは、クリスチャンということで悪行を言われたり、侮辱されたり、軽蔑されたり、責められることです。ペテロはそれは悲しいことではなく、むしろ幸いである。先ほどのマタイの5章のイエス様が言われた通りですね。そのことを彼はここで思い起こしていったんです。それは辛いことではなく幸いなことであり、喜びであり、祝福であり、特権であるということです。なぜ非難をされることが幸いなのか、なぜ喜びなのか、なぜ祝福なのか、それは栄光の御霊、すなわち神の御霊、聖霊があなた方の上にとどまるからですと言っています。私たちがキリストのために非難されるとき、どうですか皆さん。確かにつらいんですけど、私たちはその時に心の主イエス様、あなたは私の主です、そのように私たちの心が思いが主に向くならば、どんなにいろんなことを言われて、あるいは苦しい状況にあっても、私たちは不思議と神の平安が与えられるわけです。辛いんですけど、辛ければ辛いほど不思議となんか慰められたり、苦しいんですけど力もつきそうなんですが、不思議となんか新しい力が与えられたり、そのようなことを私たちは経験するわけですけど、これが神の御霊の働きなんです。イエス様は2000年前、人となって弟子たちを直接助けられました。天に昇られた後、約束の聖霊が下りました。キリストを信じた一人一人のうちに聖霊が下り、共におられる方が内側にいてくださいます。私たちも同じです。私たち以前キリストを信じてませんでした。あなたがキリストを信じた時に、神の御霊聖霊があなたと共におられ、あなたのうちにいてくださるわけです。そして必要あるたびに上から力が与えられて、私たちはキリストを明かしすることができるわけですけど、苦難にあった時、苦しめられた時、私たちは悲しむどころかむしろ喜ぶ。なぜ？それは栄光の主が、主が私と共におられる、主が共にいてくださる、この主の臨在、臨在というのは主が共におられるという、栄光の御霊聖霊が私たちを、そのように私があなたと共にいるよ、私があなたを助ける、私があなたを慰める、そのように御言葉を持って私たちを励ます聖霊の働きが苦難の中である、 ですから私たちはその中で慰められるわけ。私たち本当に慰められるのは苦難の中、苦しみの中なんですよね。うまくいってる時はあんまりそういうことを感じませんけど、でも辛くなればなるほど本当に誰が自分を慰めるのか、励ますのか、主は私たちと共にいて私たちを励ましてください。だから私たちは喜ぶことができるわけですね。15節ご覧ください。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさい。ここを読むと苦しみを受ける原因は二つあることがわかりますね。一つは悪いことをして苦しみを受けることです。悪いことをして苦しんだ、これは不名誉なことです。もう一つは良いことをして苦しみを受けることです。これは神の栄光になることです。ペテロは15節で、あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりませんと言っています。人殺し、盗みは、犯罪であることは誰でも分かります。刑事罰に処せられますね。刑務所に入れられます。当然苦しみを受けるわけです。悪には罪には罰が伴います。で、悪を行うものとは、全ての種類の悪のことだと思われます。いろいろな悪がある。悪は結局刑事罰に値するしない関係なく、どのような悪であれ、小さい大きい関係なく、悪は悪で神の前にそれは罪であるわけです。人の前には刑事罰でなくても神の前には悪は罪なんです。興味深いことをここ見たりに他人に干渉するものですね。どういう意味でしょうか。みだりに他人に干渉する、これは他の人の生活に干渉する、いわゆるおせっかい、出しゃばる人のことです。他人の生活のことを知りたがり、いつも人の生活をチェックしているような人は煙たがれます。そんなことを続けると嫌われます。第一テモテの5章の13節に、噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話しますあります。噂話、おせっかい、話してはいけないことまで話す、他の人の家庭やこの仕事、そういうことに深く首を突っ込まない、関係ないことまで深入りをしない。ペテロはここでそのような他人の生活に干渉しすぎること、それはもう悪であると言っています。どんな悪であれ、悪いことをすれば精神的に痛みます。心が痛みます。そして体に害を及ぼすような罪を犯すのであろうと肉体が痛みます、苦しみます。また経済的なダメージを受けます。さらに社会的にも痛み苦しみを伴います。悪を行って苦しみを受けることは決して神の御心ではありません。それはキリストの名に恥を与えるものであれ、私をこんな苦しんでるんですけどこれ神の御心でしょうか。いや、そうではなく、それはあなたがした悪に対して、私がした悪に対して自分でそれを刈り取ってるにしか過ぎないわけです。しかしここでペテロはキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありませんと言っています。キリスト者、いわゆるクリスチャンとはキリストに従う者という意味です。私はクリスチャンです、そのように言うのなら、それは私はキリストに従う者ですと言っていること。キリストに従う者は皆迫害に遭います。 善を行っているのに不当な苦しみを受けることもあります。しかしキリストに従って苦しみを受けるのなら、それは神の栄光を表すことです。キリストに従う者はキリストの再臨の時、再び戻ってこられる時、おのおのの働きに応じて報酬を受け喜び踊ります。ですから私たちはキリストに従って苦しみを受けた時は神を崇めるようになるわけです。17節、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるでしょう。裁きが神の家から始まる時が来ているからですとペテロは言ってますが、どういう意味でしょうか。裁きが神の家から始まる。神の家とは教会ということです。神の家とは教会です。教会は神の家であり神の建物です。また教会はキリストの体であるとも例えられています。神の家は教会で、裁きとはここでは有罪にするための裁きではありません。私たちを滅ぼすためのものではありません。私たちの罪はイエス・キリストの十字架によってすでに裁かれました。イエス・キリストが十字架で死なれたのは私たちの罪を背負って死なれたわけです。本来は私たちが自分の罪のために正しい清い神の前に裁かれなければいけないものを、神は私たちを愛し憐れみ、私たちのすべての罪をキリストに負わせて裁いてくださいました。これがイエス・キリストの十字架であるわけですね。ですからキリストイエスにあるものは決して罪に定められることはありません。ローマの8章1節にそのことが書かれています。どうぞ安心してください。あなたがイエス・キリストを信じたのであれば、心からイエス様、あなたは私の主です、自分の罪を悔い改めてキリストを信じたのであれば、そのキリストの中にいるのであれば、あなたは決して神の裁きに遭うことはありません。これ3章でペテロはその絵を見せましたね。それはちょうどノアの箱舟のようなもので、みんな同じように裁きが下ったわけですけど、箱舟の中にいたノアとその家族はこう水の中を通って、裁きを通って彼らを救われたわけです。同じように私たちもイエス・キリストの中にあるならば、キリストのうちにあるならば、もはや決して裁きに定められることは、罪に定められることはありません。でここで言うペテロの言う裁きとは、神がご自分の教会を清めるためのものです。私たちを謙遜にさせます。私たちが神に信頼するようにしつけるためのものです。どのように神はご自分の教会を清めるんでしょうか。私たちを清めるんでしょうか。どのように神は私たちを謙遜にさせるんでしょうか。どのように神は私たちをしつけるんでしょうか。私たちを清める方法、それが試練ですね。火のような試練によって神は私たちを練り清めていくわけです。私たちを内側から、罪から離れるようにします。私たちを滅ぼすためのものではなく、私たちを立て上げるためです。私たちが間違った方向に行くのであれば、それを矯正していくわけです。正していくわけです。私たちの益のために神は私たちの人生で起こるさまざまな試練や迫害を用いて私たちを清めていきます。物事がうまくいっている時、すべてうまくいっている時、まあ誰でも私は神を信じてます、キリストを信じてます、私はクリスチャンです。そのようにうまくいっている時は、普通にみんな言えるわけです。しかしテストが来ます。自分の心が揺さぶられる時が来ます。苦しみに遭うと、 それがテストで試練であり、試練は私たちを試していくわけです。私たちの信仰を試していきます。私たちの心を試します。普段はそう思っていたのに、試練によって苦難によって自分の心が揺さぶられて、本当に自分は何を頼りにしているのか、何を自分は信じているのか、苦難を通して私たちはそのことを知るわけです。神は私たちを知っておられます。子として扱っているわけです。でも私たちをさらに成長させたいわけで、私たちをさらに清めたいわけで、私たちをキリストの姿にもっと変えたいわけで、それが試練であるわけですね。私たち試練を通して自分の弱さを知ります。今まで自分でできると思ってたのに、やれると思ってたのに、ぺしゃんこになるわけですよね。自分の力でどうすることもできない。謙遜にさせられます。そして神様、助けてください。あなたの助けがなければ何もできません。本当に助けてください。助けてください。心から主に助けを求め、また罪があれば罪を悔い改め、神の前に自分自身が正されていく、これが試練の目的であるわけですね。神は私たちを愛していないのではなく、愛しているので、私たちをご自分の性質に預からせようとして、試練も用いて私たちを成長、信仰を成長させていくわけです。ですからまず神はご自分の教会からそれを始めました。裁きが始まるわけです。周りの人たちがキリストを信じたことのように迫害していきます。試練があります。教会は火の中を通されました。彼らは、でもそれは神から遠のけることではなく、逆に神に近づかせるものであったわけです。彼らの信仰をさらに成長させるものであったわけです。教会から始まりました。そして神の裁きは教会で終わることではなくして、ペテロはさらにこう言ってるわけですね。神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。ここでペテロは神の福音に従う人たちと従わない人たちとの苦しみを比較しています。教会から裁きが始まりました。でもその裁きは他から火のような試練が来たわけですけど、悲しいことではなく、それを喜ばしいことで、神につくことであり、聖霊の臨在をさらに感じることであり、励まされることであり、自分の内側を清められることであり、私たちを清めていく神の側に近づかせるものの火であったわけです。しかし信じない人たちにとって終わりの時、神の裁きはキリストが来られた時から終わりの時は始まったわけですけど、今終わりの時代です。私たち終わりの時代の限りなく終わりの日に近づいている時代に私たちは生かされている。救い主が来られて罪の贖いが終わり、すぐに迫害が起こりました。でもその苦しみを受けるわけですけど、2000年前からずっと今も、でもそれは私たちを清めていくプロセスになっていく。そこから始まったんですけど、やがて終わりが来ますけど、信じている私たちにはさらに神に近づかせるものですけど、信じない人たちにとって、従わない人たちにとって一体その終わりはどうなるんでしょうか。義人キリストを信じた者がかろうじて救われるとしたら、神は救いの道をたった一つしか与えてません。イエス様は狭い門から入りなさいとおっしゃいました。マタイの5章です。滅びに至る門は広く、そこに行く者が多いです。門は一つしかありません。道は一つしかありません。私が道であり真理であり命である、 私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはありませんとイエス様はヨハネの14章で言われました。そこしかないわけです。私たちはこの方を信じて救われました。信じない者たちどうなるんでしょう。私たちキリストを信じたからに苦しみは受けますけれども、それは今だけです。でもその今受けていることもそれは喜びであり、神のことをされた印であり、さらに将来私たちは喜び踊るものとなる、その保証となっているわけです。キリストの側についたわけです。私たち今苦しんでますが、信じないもののどうなるんでしょう。火の中に、苦しみの中に投げ入れられる、そうなりたくないわけです。またそうならないように、神は今恵みの時代として救いの日を与えているわけで、今は恵みの時代、救いの日なんです。私たちもこの福音を聞いて信じました。どうぞまだ信じてない方がいましたら、あなたも神の愛の中に、恵みの中に招かれてます。どうぞ今日キリストを信じてください。そして信じた私たちはキリストを信じたことのゆえに良い行いをします。ですから最後朗読しましょうか。ご一緒にどうぞ。19節ですから、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。ここは今日のまとめですね。ペテロは今日の箇所で試練に対する態度について教えました。試練に合わない人などいません。みんな会います。でもそれはまず試練というのは驚き怪しまなくていいと教えました。なぜならクリスチャンであれば皆普通に経験することだからです。イエス様も迫害されました。弟子たちも迫害されました。苦しみを受けました。同じようにキリストを信じた者であれば誰でも皆さまざまな試練や迫害によって苦しみを受けます。試練というのはたまたま起こるものではなく、必然的に起こるものだから、驚かなくていい、怪しまなくていい、不思議に思わなくていい、それは異常のことではなくして、普通に起こっていることであるということですね。次に、ですから、その試練を喜びなさいと言いました。なぜなら、それはキリストの苦しみに預かることだからですね。キリストが正しいことをして苦しめられたように、私たちも正しいことをして苦しみを受けます。その試練に遭うことは神から拒絶されているのではなく、むしろ逆で神の子とされた証拠でした。神の愛の中にいるわけです。私たちは試練の中でこの神の臨在、栄光の御霊、聖霊が、主が共にいて、うちにいて私たちを助け、慰め、力を与えてくださることを体験することができます。しかし苦しみに合っているからといって全ての苦しみが神の御心とは限りません。悪いことをして苦しみに合っているのであれば、それは自分の罪の結果であり、当然な報いであり、決してそういうことがあってはならないということなんです。良いことをして苦しむのであれば、それは神の御心です。ですからということですね。この19節、神の御心に従ってなお苦しみに合っている人々は、神の御心は私たちが善を行うことです。でも善を行っているのに不当な苦しみに遭っているのなら、悪いことをして苦しんでいるなら、それは悔い改めなければいけないことで、やめなければいけないことなんです。でも良いことをしているのになお苦しんでいるのであれば、それは神の御心であるということですね。御心にかなうことなんです。ですから、その時に私たちの取るべき態度、なんでこんな苦しいんですか、いやそれ御心なんです、どういう御心なんですか、神様どういう計画あるんですか、私たちには分かる時と分からない時あります。じゃあどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、どうしますか、皆さん出てるはここで答えてる。創造者に自分の魂を任せなさいという。 創造者に自分の魂を任せなさい。任せるっていうのはこれ銀行にお金を預けるという意味で使われる言葉です。私たちは銀行にお金を預けます。なぜ銀行に預けるんですか？そこが安心だからですね。安全だからです。信頼してるから、ちゃんと自分のものを預かってそれを増やしてくれる。必要な時をそう引き出して使える。大切な宝を私たちは安心できる安全なところに信頼して任せるわけです。ではあなたの私の魂、私たち自身、あなた自身、誰に任せるでしょうか。ペテロは答えているわけですね。真実であられる創造者にお任せしなさいという。聖書の神は創造主なる神です。私たち日本人が考える八百万の神々ではありません。木や石、いろんなものに神がいるわけではありません。まことの神はただお一人で、良いお方で、愛のお方で、この方は天地の創造主なんです。すべてのものをお作りになった方です。すべてのものを支配しておられるお方です。すべてのものを治めておられるお方なんです。そしてこの神は真実な方なんです。真実、嘘、偽りを言わないんです。真実、それは約束したことは必ず守るということです。神が約束したならば必ず神はそれを実現してくださる。これが聖書が教える真の神なんです。では神の言葉はどこにあるんですか？神の言葉はあちらこちらにあるわけではありません。天のどこから聞こえてくるわけでもありません。神の言葉はあなたが今手にしているこの聖書、聖書はこの神の言葉、神の約束の言葉なんです。私たちがこの神に自分自身を任せるとき、最も安全で安心です。あなたは誰に自分の人生、自分自身を任せますか。人生の試練が来たとき、どこに誰に助けを求め、誰のところに行くでしょうか。まことの神は真実な方です。天と地、そこに住むすべてのものをお作りになられた方です。私たちがこの見てる世界、そして見えない霊の世界、すべてを支配してすべてを治めておられる方、この方が聖書が教える真の神で、この方は真実なお方、創造主なんです。この方にあなた自身を任せるとき、あなたの心に深い安心が来ます。なんでこんなに苦しいんだろう、なんでこんなことが起こるんだろう。私たちが信仰を持ったきっかけは、多くの場合そういう苦しみの時に信仰を持ちます。どうぞまだあの方、信仰を持ちください。そして信仰を持った後も、私たちなんでこんなことが起こるんだろう、そういうことが起こります。普通に起こることです。でも神を愛していないのではなく、神は愛しておられるんです。その時こそ私たちは神に近づく時、神の慰め、神の憐れみ、神の励ましを受ける時なんです。主は私たちにいつも近く共にいてくださいます。私たちに必要なことは、この方に自分自身を任せるということですね。委ねるということ。そうすればこの神が私たちを養い、守り、導いてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、私たちを守り、私たちを養い、導いてくださる方であること、そしてあなたが何よりも真実な方で、 すべてを作られ、今もすべてを治めておられる方であること。私たちはあなたの言葉である聖書を学んでよく知ってます。どうぞ私たちがそのあなたに、真実のあなたに、すべてをいつも任せながら安心して生活できますように。今朝悩み苦しんでおられる方がいましたら、主がどうぞ親しく望んでくださり、慰めを与え、また解決をお与えください。主に委ねて生活できますように。イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。